皆さんこんにちは。今日は死ということについて取り上げてみたいと思います。死はできればあまり考えたくないテーマであります。けれども死は誰にでも必ずやってきます。自分の死とどう折り合いをつけるか、この問題から誰も避けて通ることはできません。でエトリリアの人々は死後の世界でもその人が幸福に過ごすことができるようにと願って、最大限の装いをして死者を送り出しました。現代人は、そんなことに富を使うなんてナンセンスだと嘲笑うかもしれません。多くの人々は、死で全てが終わりだと考えています。墓などいらないというふうに言う人さえ増えています。死後のことを科学的客観的に研究することはできません。科学は再現可能なもの、実証可能なものしか対象にできないからです。したがって科学は死後については何も教えません。しかしエトルリア人のみならず古来幾多の民族が死後の世界の存在について固く信じてきました。それは根拠のない単なる願望に過ぎないのでしょうか。それとも人間の心の奥深くに誰かによって刻み込まれた直感によって確かだと確信されるようなものなのでしょうか。聖書の伝道者の書の3章11節には神は人の心に永遠を与えられたとあります。これは人の心には永遠を憧れる思いがあるということを指しているだけのものなのでしょうか。それとも死後にも永続する確かな何かを示しているのでしょうか。聖書は果たして死についてどう教えているのでしょうか。結論を最初に言ってしまえば、聖書は罪の結果として死があると教えています。死は最初からあったものでも自然で当然の出来事でもない。これは驚くべき教えではないでしょうか。創世記の3章で聖書はこのことをはっきり述べています。神はその創造の冠としてご自身と豊かに交わることのできる存在として神の似姿に人をお作りになられた。しかし人はサタンのそそのかしによって自分が神のようになりたいという思いを抑えることができず、善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないという神の命令に背いてしまいました。そのことによって人は死すべきものになったというのであります。一箇所その創世記の3章から見てみたいと思います。創世記の3章の22節から23節をお開きください。5ページになります。創世記の3章の22節。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。このように、人が神との約束を破ったことによって神との豊かな交わりの関係が断たれてしまいました。約束を破った理由は何だったのでしょうか。直接的にはサタンの誘惑に負けたということでありますけれども、その誘惑に負けたのは人の中に神のようになりたいという思いがあったためであります。神との約束より自分の願い思いを優先したい、この自己中心の思いこそが罪の根源であると聖書は教えています。その結果として人は神との豊かな交わりの場であるエデンの園から追放され、死すべきものとなってしまいました。この人の性質は最初の人アダムとエバの失敗のあとすぐに現れます。二人の子カインとアベルの間でカビンへの捧げ物をめぐって争いが起こり、カインのうちにアベルへの妬み、 それによってついにカインがアベルを殺してしまうという出来事が起こったのです。これが続く4章に記されている人類最初の殺人事件であります。カインは今も私たちの心の中に生き続けています。人への妬み、曽根み、嫉妬、これらはすべて自己を第一とする、自己中心の思いから来ています。この思いから自由でいられるのは誰一人としていません。それは、自分の胸に手を当ててみればすぐに分かることであります。この私たちの罪の性質について、聖書は以後一貫して繰り返し語っています。そのことを何箇所か見てみたいと思います。まずローマ書から見てみたいと思います。ローマ人への手紙の3章をお開きください。ローマ人への手紙の3章の9節からお読みします。293ページになります。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。これは旧約聖書のダビデの詩編からの引用であります。そしてさらに飛びまして23節にはこう書かれています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。同じローマ人への手紙で、少し飛びまして5章の12節を見たいと思います。296ページ5章の12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。さらに次の6章には端的にこのように書かれています。最後の23節、罪から来る報酬は死です。このようにはっきりと罪の結果として死が入ったということが書かれています。パウロはまたエペソ人の手紙の2章でこのように書いています。エペソ人への手紙の2章の最初をちょっとお開きください。374ページ1節から3節までお読みします。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。このように私たちの姿が書かれています。ここで罪かって書かれているのは、罪の性質が具体的な行為となって現れたものを指しています。そして空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊、これは最初の人を惑わしたサタン、あるいはサタンの手下である悪霊を指しています。そして私たちの罪の姿がこのように表現されています。まず不従順ということですね。サタンがそうであったように、神に対する不従順ですね。そして、肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行う、これは自分の欲望あるいは望みを第一とする自己中心の思いを指しています。そして生まれながらにして身怒りを受けるべき子であった、すなわちこの罪の性質というのは私たちが生まれながらにして持っているものである。そしてそれは神の身怒りを受けて当然のものであるということですね。このようにパウロは私たちの罪の姿を描写しています。それでは神の身怒りとは何なのでしょうか。 罪から来る報酬が死であるとすると、私たちは死ぬことによって罪に対する報酬を支払ったことになるのではないでしょうか。もしそうであるなら、肉体の死そのものが罪に対する罰であり、それによって身怒りは過ぎ去ったことになるのではないでしょうか。しかしその答えはノーであります。前回高野さんが備えをしなさいというメッセージの中でも引用された箇所でありますが、ヘブル人への手紙の9章27節ではこう書かれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ここに肉体が死んだ後も霊は残り、その霊に対して裁きがあるということがはっきりと語られています。そして私たちのありようが、罪によって生まれながらにして見怒りを受けるべきものであるのなら、どうしてその裁きの結果が無罪ということがあり得るでしょうか。私たちはその場の姿では誰一人として例外なく神の前に有罪なのであります。神は聖にして義なるお方でありますから、その罪をそのままにしておくことはおできになりません。有罪であればその罰は一体どのようなものなのでしょうか。私たちはそれを具体的にイメージすることはできませんが、聖書はこれを永遠の滅びと言っています。それは神との交わりを完全に断たれた状態、神から見捨てられた状態であります。神の恵みが一切届かない暗黒の状態であります。神の前における生まれながらの私たちのありようというのは、これほどまでに絶望的なものであるということを私たちはまず理解しなければなりません。それでは私たちには何の希望もないのでしょうか。絶望のまま永遠の滅びへと向かうしかないのでしょうか。感謝なことにそうではないのであります。神様の方からそんな私たちに向かって解決の道を備えてくださったのであります。そのことを今先ほど読みしたエペソ人への手紙の2章の続く箇所から見てみましょう。4節から、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この短い文章の中に福音の真髄が語られています。まず何よりも創造者なる神は堕落し罪の中に陥ってしまった被造物である私たちを憐れみ愛してくださっているということであります。その愛の証として罪の中から救い出すためにご自身の御子であるキリストをイエスという人の姿をとってこの世にお使わしになり、十字架にかけることによって私たちが裁きによって受けなければならない罰を身代わりとして彼に負わせたということ、それゆえキリストイエスは一度父なる神から完全に切り離さなされるというお苦しみを味わってくださったということ、そして3日後によみがえられたことによって死に勝利してくださったということ、このキリストイエスを信じた者は霊的に死んでいた状態からよみがえって新たな命をいただいて生きる者とされ、神の子、天のところに座ることのできる者としての身分をいただく者とされたということ、これらすべてのことは人の側から何かをしたということでは一切なく、ただ神の恵みであり賜物であるということであります。なんという素晴らしい救いの約束でしょうか。それではキリストイエスを信じて救いに預かったクリスチャンは 死後の裁きをどう考えればよいのでしょうか。そのことを明確に記している箇所を見てまとめとしたいと思います。ヨハネの3章をお開きください。16節から19節までお読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。神はその愛ゆえに死後の裁きにおいて一人として滅びに定められることがなく永遠の命を持つことをお望みになりました。そしてそのために御子をお与えになったのです。それゆえ御子を信じる者は死後キリストの裁きの座に立つことはあっても滅びに定められることは決してありません。御子を信じる者は裁かれないという表現はそのことを表しています。現代に生きる私たちは、普段死ということをあまり考えずに暮らしています。しかし死で全てが終わると割り切って生きるのか、死後の裁きがあることを意識して生きるかで生きる姿勢はまるで変わってきます。今日は聖書が死ということをどのように捉えているかをご一緒に見てきました。死は罪の結果としてこの世界に入ったものであり、罪の解決がない限り死後の裁きは永遠の滅びしかありません。しかし神はその大きな愛ゆえに恵みによって御子キリストイエスによる罪の解決、十字架の贖いと復活を成し遂げてくださり、そのことを信じる者に救い、すなわち永遠の命を与えてくださいました。どうかこのキリストイエスという神からの素晴らしいプレゼントをあなたも信じるものとされますように心からお勧めしたいと思います。ありがとうございました。